Pastor Scott and all of our Every Nation pastors in Japan, thank you for inviting me to visit your church worship service today.
スコット先生、そしてエブリネーションジャパンの牧師先生たち、今日、お誘いいただいて本当にありがとうございます。
I consider it a great honor to preach God's word in Japan today, and I am happy to do it for the first time with no jet lag.
日本で、神様の、御言葉を皆さんに教えることは本当に誇りと思ってます。で、初めて、時差ボケがない状態で、皆さんにメッセージをすることができます。
Before we study God's word together, I want to give you a Merle family update.
で、御言葉に入る前に、ムレル家族の、アナウンスが一つ、いくつかあります。
I'm pleased to announce that my oldest son, William, and his wife, Rachel, are expecting their fourth child in October.
実は、長男のウィリアム、そしてその奥さんのレイチェルが4人目の、子供を10月に生まれます。子供が 10月に生まれます。
And also, my youngest son, Jonathan, and his wife, Mariah, are expecting their second child in August.
そして三男のジョナサン、そして奥さんのモライアが、二人目の子供を、7月に生まれます。
And my middle son, James, and his wife, Erica, are expecting their first child also in October.
はい、そして次男のジェームズ、そしてその奥さん、私ですね、エリカです。が、初の子が、10月に生まれます。
That means that Kayla and Jet will have a cousin soon.
ということは、ケイラとジェットに、初のいとこが生まれてくるんです。
Yoichi and Florencia, congratulations!
Yoichi さん、フロレンシアさん、ママとパパ、おめでとうございます。
I look forward to hosting you when you visit your new granddaughter in Nashville.
新しい、この孫娘女の子です。孫娘が生まれた時にぜひナッシュビルに来た際にうちに遊びに来てください。
Congratulations!
Thank you! ありがとうございます。
If you have your Bible, please open to Matthew chapter 7.
はい、聖書を持っている方はぜひマタイの福音書7章を開いてください。
These are strange and uncertain times we're experiencing now.
今経験していることは本当に不思議で、何が起こるかわからない時期です。
This has been different than anything I have ever experienced or even imagined in my lifetime.
今まで人生の中で経験したことがないことですね。
What started as a global health crisis quickly turned into a global financial crisis that is creating a social crisis, a relational crisis, and it's now becoming a spiritual crisis.
でこの世界的なもう健康危機が経済危機になり、そして社会的な危機にもなり、霊的そして関係的な危機にもなりつつあります。
A spiritual crisis can actually be a good thing when it causes people to seek God.
それでも霊的危機っていうのは、神様に向かうことによって良いことでもあるんです。
While we may not be able to solve the global health crisis or the financial crisis, but as the people of God, we have a clear answer to the spiritual crisis.
この世界的な、経済危機、そして健康危機を、ここで直すことはできないんですけれども、私たち、神様の民として、霊的な危機、それに対しての答えはあるんです。
Many people are blaming their health crisis and the relational problems on God.
今この健康的な面、そして経済的な面、関係的な面、そういう問題をすべて神様のせいにしている方もいます。
Other people are pretending that God doesn't exist.
中には神様がいないふりをして。
So if they don't believe in God, then they're trusting the government or they're trusting themselves to solve the problems.
で神様がいないって信じ込んでいる方は、もう政府が何とかしてくれる、もしくは自分の力で何とかする。
But the problems we face are beyond the government and they're beyond ourselves to solve.
でも今のこの問題は、政府も自分たちもにもこう大きすぎる問題ではあります。
But the good news is there are millions of people around the world who are crying out to God for help.
でも良いことに本当に何百万人の方が、神様に今助けを叫求めています。
For these people, we have the answer to their spiritual crisis.
こういう方たちのためにこの霊的な危機の答えを持っています。
I want to tell you a story about a crisis that was sudden, unexpected, and deadly.
突然起こった危機のお話をさせていただきます。
Here's the background.
背景はこんな感じです。
The main building on the campus of Philippine Christian College in Cabanatuan City was built in 1964.
1964年に、カバナトゥアンシティという都市、フィリピンの都市ですね。で、フィリピンクリスチャン大学の建物が、3階建ての建物が建てられました。
It was designed to only have three floors.
元々のデザインは3階建て。
But for some reason, several years later, they added three additional floors, making it the tallest building in this small city.
でもなぜかその後にさらに3階を建てたので、その都市の中で一番高い建物となりました。
The foundation was built for three floors, but they built six instead.
土台は3階建て用の土台を作ったんですけれども、6階建ての建物になりました。
Everything was okay until July 16th, 1990.
全ては大丈夫だったんですけれども、1990年7月の16日まででした。
At 4:26 p.m., a 7.8 magnitude earthquake struck.
午後4時26分に 7.8 マグニチュードの地震が起こったんです。
I'll never forget that moment.
その瞬間を今でも忘れません。
I was at home in Manila talking on the phone with a good friend.
その時、マニラのお家で、お友達と電話をしていました。
Suddenly, my floor started shaking.
そしたら床が揺れ始めます。
The bookshelves started rocking.
で、本棚がもう揺れてます。
The shutters on my window started banging into one another.
もうカーテンのシャッターも全部カタカタと動いて。
It felt like the whole house would collapse.
もう家全体が崩壊するんじゃないかと思う。
As soon as the shaking stopped,
その揺れが収まった時に、
I walked outside expecting to see buildings crumbling all over the city.
その時に外に出て建物が全部壊れてるんじゃないかと思ったんですけれども、
But thank God there was little damage in Manila.
感謝のことにマニラにはそんなに被害はなかったんです。
Unfortunately, 170 kilometers north in Cabanatuan, it was a different situation.
残念ながらカバナトゥアン都市、マニラの170キロ北にあるところだったんですけれども、そこの状況はマニラとは異なりました。
That main building of the Philippine Christian College, that six-floor building, had completely collapsed.
フィリピンクリスチャン大学の6階建ての建物が完全に崩壊されました。
It crushed 154 people to their death.
154人の方が、下敷きになって亡くなりました。
More than 100 others were injured.
100人以上の方が、怪我を負いました。
It was the only building in the city that collapsed.
その都市の中で唯一崩壊した建物です。
The foundation held up for many years, even with the additional three floors, until the shaking started.
その建物の土台は、3階建てのものだったんですけれども、大丈夫だったんです。それは揺れが始まるまでです。
The shaking proved that the foundations were inadequate for six floors.
その揺れは土台が物足りないっていうことを証明したんです。
Tragedy struck and lives were lost not only because of the strength of the earthquake, but because of the weakness of the foundations.
その、地震の揺れの強さ、そして土台の、弱さで悲劇が起こったんです。
Storms and shaking in life are unavoidable.
嵐や揺れ、人生にとってはどうしても起こってくることなんです。
Fortunately, the Bible gives us a way to storm-proof our lives.
幸いなことに、聖書の中には、この私たちの人生を嵐から守ってくれる方法が書いてあります。
Matthew 7:24 through 27 says this.
マタイの福音書7章24節から27節、こう書いてあります。
Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.
ですから、私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。
And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock.
雨が降って、洪水が押し寄せ、風が吹いて、その家を襲っても、家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。
And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand.
また、私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。
And the rain fell, and the floods came, and the wind blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it.
雨が降って、洪水が押し寄せ、風が吹いて、その家に打ちつけると、倒れてしまいました。しかも、その倒れ方はひどいものでした。
This is the word of God.
これが神様の御言葉です。
This passage is the conclusion of the most famous sermon ever preached by the greatest preacher who ever preached.
この史上で一番偉大な説教者が教えた、この説教の一番最後の部分の、この結論の部分なんですね。まとめの部分です。
Jesus ended his Sermon on the Mount with a simple parable.
イエス様はこの山上の水訓をとってもシンプルな例え話で終わらせました。
There are two builders, one wise, one foolish.
二人のこう建設者と家を建てる者がいます。それは賢い者、そして愚かな者。
Two buildings, one strong, one weak.
二つの建物があります。強い者、弱い者。
Two foundations, one on the rock, one on the sand.
二つの土台があります。岩に据えられたもの、砂に据えられたもの。
Two completely different results after the storm. One falls, one stands.
二つの別々の結果があります。そのまま立っていた家、そして、崩れてしまった家。
Let's think about that storm for a minute.
ちょっとこの嵐のことを考えてみましょう。
Verses 25 and 27 tell us that both houses experienced the exact same storm.
25節と27節には、この同じ、全く同じ嵐が書かれています。
Now think about this. The rain fell.
考えてみてください。雨が降って。
The floods rose.
洪水が押しかけてきて。
It says wind blew against the house.
風がこう家に向かってきます。
And wind beat against the house.
風が家を打ちつけてくるんです。
This is a picture of storms hitting from every side.
もう各側面から向かってくる嵐の絵です。
Not just one storm, most of us can handle one storm at a time.
一つの嵐だけじゃないんです。大体の方は一つの嵐が来ても大丈夫なんですけれども。
This is a picture of being surrounded and overwhelmed by storms that hit from every side.All at the same time.
この絵というのは、いろんな側面から来る嵐に囲まれて圧倒される時の絵です。
Maybe some of you feel like storms are hitting you from every side.
中には、この嵐がいろんな方面から来ているって思ってる方もいるかもしれないです。
COVID-19 is hitting from one side.
コロナウイルスが一つの方面から来ます。
Financial recession is hitting from the other side.
経済的な危機がこっちから来てます。
Relational isolation is hitting from another side.
この関係的な孤立がまた別の側面から襲ってきます。
Spiritual pressure and temptation from another side.
霊的なプレッシャーがまた別の方面から。
But even in the midst of all these and other storms, our text reveals a way we can storm-proof our lives.
でこのいろんな方面から来る、嵐が来ても私たちの今の聖書の箇所にはこう嵐から私たちを守る、方法をが書かれています。
Let me explain it this way.
ちょっと説明させてください。
This watch on my wrist is a dive watch. That means it was designed to get wet.
この時計は、ダイビング用に作られた時計なんですけれども、そのデザイン的に濡れるために作られた時計です。
When I say get wet, not just get rained on.
この濡れるっていうのは、ただ雨にちょっと濡れるだけじゃなくて。
It was designed to survive at a depth of 300 meters.
デザイン的には、海に潜って300メートルまで、入れる時計なんです。
The deepest I've ever been is maybe 30 meters, but yet this is designed to go 300 meters.
私が一番深く潜ったのは30メートルかもしれないですけれども、この時計は300メートル潜れるんです。
The fact that it is waterproof does not mean that if I wear it in the ocean, it will not get wet.
この防水機能がある、んですけれども、それは海に入って濡れないっていう防水機能じゃないんです。
If I go in the ocean with this watch, of course it will get wet.
この時計を海に入れたらもちろん濡れるんです。
But waterproof means that when it gets wet, the water will not destroy it.
防水機能っていうのは濡れても水が中の、時計を壊さないっていう意味ですね。
This watch was designed to get wet, but not all watches are designed to survive underwater.
この時計は、濡れるためにデザインされたんですけれども、すべての時計がそういうわけじゃないんです。
Unfortunately, not all spiritual lives were built to withstand the storms.
で、残念なことに私たちの霊的な人生の中にも、嵐を耐えられない時もあります。
This parable teaches us how to build lives that will stand strong.Even in the midst of severe storms.
この例え話によると、どんなに強い嵐が来ても、強い人生を、生きるための方法が書いてあります。
The Bible never promises a storm-free life.
聖書は、嵐フリー、嵐が全く来ない人生を約束はしません。
In fact, Jesus promises the opposite.
イエス様はその真逆を言っています。
John 16:33 says, In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world.
ヨハネ 16章33節には、この世には災いがある。でも私はこの世に打ち勝ちましたと書いてあります。
Jesus never promised a storm-free life.
イエス様はこの 嵐が来ない人生を約束は絶対にしませんでした。
In this sermon, Jesus promises that if we build properly, we can survive the storms.
この、説教の中では、私たちがうまく家を建てれば、どんな嵐が来ても大丈夫な建物ができるっていうことを教えています。
So the question is, what is the difference in a life that stands strong in the storm and one that is destroyed by the storm?
この嵐に耐えられる家を建てるのと嵐が来て崩壊されちゃうそのような人生この違いとは何なんでしょう
The answer is in verse 25.
その答えは25節に書いてあります
The house that was founded on the rock was still standing when the storm gave it its best shot
岩の上に据えられた家は嵐が来てもそのまま立っていました
In other words, if our foundation is on the rock, we will withstand any storm.
土台が岩の上にあるなら、どんな嵐が来ても大丈夫なの。
On the other hand, if our foundation is on the sand, then the storm will destroy what has been built.
その代わり、砂の上に土台を作ってしまったら、その嵐が来て全てを崩壊することができます。
When we built the Every Nation building in Manila,
マニラにエブリネーションの教会を建てたときに
We knew that the Philippines, like Japan, is located in the ring of fire.
フィリピンは日本と同様、この、環太平洋火山帯に、あるっていうことが、分かってました。
In other words, it's in the Earth's most dangerous earthquake and active volcano zone.
ということは、地震が一番起きる、世界で一番起きる場所にあるんですね。
While the Philippine government requires strict building codes to survive possible earthquakes.
で、フィリピンの政府には、本当にこの建物の建て方とか、全部ちゃんとルールがあるんですけれども。
We decided to spend extra money and take extra time to build the foundation according to the San Francisco standards just to be extra safe.
本当安全を第一にするためにこの、エブリネーションの建物を作った時にもうフィリピンの政府のルールだけじゃなくてサンフランシスコ並みの、建物の建て方やルールを使いました。
I want to encourage you to think about discipleship that way.
で皆さんもぜひこの弟子訓練を考えるときに同じような考え方をしてください。
When we're making disciples, we have to recognize there are spiritual earthquakes and spiritual volcanoes that could destroy someone's life.
同じようにこの弟子訓練をするときに霊的な地震が起こったり霊的な火山が爆発したりそういうこともあることを覚えておかないといけないんです。
Therefore, when we're helping someone establish foundations, we must be willing to pay the price and take the extra time to build according to the highest biblical standards.
なので私たちがこう、弟子を作るとき、弟子訓練するときに、このちゃんとした土台が立てられていることを、それを大事にして、本当に時間を取る必要があるんです。
It's not enough just to attend a foundation class and tick a box.
ただ、霊的な土台のクラスに行って、はい、よくできました、チェックっていうするだけ、ということだけじゃなくて。
We have to make sure the spiritual foundations, the word of God, goes deep in our heart.
この霊的な土台が本当に心を深くちゃんと据えられることをしなくてはなりません。
And when we have strong foundations, no matter what the temptation, the persecution, or the storm, then we can come out strong.
この土台がちゃんとしていれば、どんな嵐が来ても、どんな誘惑が来ても、強く立つことができるんです。
Because spiritual storms are unavoidable.
霊的嵐はどうしてもどうしようもないんです。
So knowing that spiritual storms are unavoidable, the question is how do we build strong foundations that will enable us to withstand the storms?
この、霊的な嵐が来るときにどのようにしたらこの強い、土台が出来上がっているのか、どのようにわかるんでしょうか?
Matthew 7 gives three answers.
マタイの7章には3つの答えが書いてあります。
Number one, we must hear God's word.
まず一つ、神様の御言葉を聞く。
Verse 24 says, everyone who hears these words of mine.
24節には、私の言葉を聞くすべてのものって書いてあります。
Every good thing starts with a word from God.
すべての良いものは神様の言葉から始まるんです。
If you are listening to this sermon or any sermon, remember, you go to church to hear the voice of God.
皆さんがこの、メッセージもですけれども、他のメッセージを聞いているときにも、皆さんは神様の声を聞くために、そこにいるっていうことを覚えていてください。
We hear the word of God through our worship and music, and we hear the word of God through the preaching of the pastor.
神様の声と言葉は、この賛美の音楽だったり、この説教者の言葉を通して聞くことができます。
We're not going to church to hear a pastor, but to hear the voice of God.
ただ牧師先生のお話を聞くだけなんじゃなくて神様の声を聞いているんです。
What is God trying to speak through His word and through the words of the pastor?
神様は皆さんに何を伝えたいんでしょうか?
Both of the builders in our parable heard the word.
この例え話の2人の家を建てている方、同じ言葉を聞いたんです。
One heard the word and did.
一人の方は、この言葉を聞いて、その通りに行いをやったんです。
The other heard the word and did nothing.
もう一人の方は、言葉を聞いたにもかかわらず何もしなかったんです。
When you hear the word of God, do you put it into practice?
皆様は、神様の言葉を聞いたときに、それを行っていますでしょうか?
If you do, then you're building strong foundations.
その言う通りに行いをしていれば、強い土台を、ちゃんと皆さんは立てているんです。
Number two.
二つ目。
We must be doers of the word.
御言葉を行うものになる。
James 1:22 says to be a doer of the word, not only a hearer who deceives themselves.
ヤコブ1章22節には、この御言葉を聞くだけじゃなくて、行うものになりなさいと書いてあります。
In John 4:34, Jesus says, My food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work.
ヨハネ4章34節には、神様の御心が私の食べ物である。で、それを行うことが私の、仕事であるっていうことを書いてあります。
Sometimes people come to me after church and say, Pastor, I'm not being fed.
中には、 こうメッセージの後にある方が来て、私はこのメッセージを聞いて何も得ていませんっていう方もいます。
So I'm going to find another church where I'll be fed.
だからまた別の教会に行って何かを受け取ろうとするんです。
That used to really bother me, but not anymore.
それは以前ちょっとイラってくる時もあったんですけども、最近はもう全然気にしません。
Because remember, Jesus said, "My food is to do the will of God, not just to hear it."
というのは、イエス様は、ただ御言葉を聞くんじゃなくて、聞くだけじゃなくて、行うっていうことを言っているからです。
So when someone says they're not being fed by the sermon, what they're saying is, "I'm not doing anything about what I hear."
で、そのメッセージを聞いて何も受け取ってない、何もこうなんか満たされていないっていう方は、その御言葉を行っていないからではないでしょうか。
Because it's not just the hearing, but the doing that becomes spiritual food.
というのは、聞くことだけじゃなくて、行うことがこの霊的な食べ物になるからです。
So, in order to stormproof our lives, we must first hear God's word.
なのでまず私たちの人生を嵐から守るためにはまず神様の声、御言葉を聞く必要があります。
Second, we must put God's word into action.
二つ目、私たちは神様の言葉を行う必要があります。
And finally, in order to build strong foundations that will enable us to stand strong in the storm.
で最後にこの土台を強く作るため、この、嵐が来ても揺れない土台を作るため。
We have to build on the rock, not on the sand.
そのためには岩に立てないといけないんです。砂ではなくて岩です。
But what does it mean to build on the rock?
岩の上に立てるってどういう意味でしょうか?
In 1 Corinthians 10, Paul mentions Moses, the crossing of the Red Sea, and the glory of God.
第一コリント10章にはモーセのお話、この航海が開いたお話、そしてこの神様の栄光の話があります。
Paul concludes by saying they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ.
パウロはこうまとめます。この、そのイスラエルの民は、霊的な岩から水を飲み、その岩というのはイエス・キリストだったんです。
If Christ is the spiritual rock, then what we build on him will survive the storms.
その霊的の岩がキリストならば、その彼の上に建てられたものはすべての嵐を耐えることができます。
There's another way to look at this.
また別の見方があるんです。
Whatever is destroyed by this or any other storm obviously wasn't built on Christ.
どんな嵐が来て、その嵐が来て何かを崩壊してしまったら、その土台は確実にキリストにはできて、建てて、キリストの上には建てて、建てられなかったものです。
So often we assume we're building our lives, our family, our businesses on Christ.
私たちは大体キリストの上に人生を建てている、ビジネスを建てている、そう思い込んでいる時がよくあるんです。
Then the storm hits and everything's destroyed.
で、嵐が来て突然すべてが崩壊される。
At that point we have to realize that we built at least partially on sand.And not totally on the rock.
そういう時は私たちが分からないといけないことは、完全に岩の上に土台が作られていなかったこと、そしてたまにこう砂と、岩の上両方に土台を立ててしまったっていうことがあります。
We will end with a story about the importance of building foundations on rock rather than on sand.
の砂の上ではなくて岩の上に土台を作るっていうその大事さを表すお話で終わりたいと思います。
Construction on the famous Bell Tower in Pisa, Italy started in 1173.
1173年にこのピサの斜塔の建設が始まったんです。
Right from the beginning, there were problems.
最初から問題だらけでした。
Because of the underground water level in that area, the builders only dug the foundation about 3 meters deep.
この地下のなんか水路のせいで、この土台っていうのは3メートルほどぐらいしか掘られなかったんです。
It wasn't nearly deep enough for an 8-story stone building.
この8階建ての建物を、サポートするには全然全く足りない土台の深さです。
Remember what happened when the University built six stories on a foundation for three.
フィリピンのクリスチャン大学が、3階建ての土台の上に6階建ての建物を建てた時どうなったか覚えてますか?
But to make matters worse, like many buildings in the 1100s, they added sand from the Holy Land into the foundation.
この10世紀の時は、この聖なる地、聖なる土地からの砂を持ってきてそれを使って土台を作ってたんです。
The Holy Land sand that was supposed to ensure God's blessing actually became part of the problem.
の聖なる地、ですけれども、この神様の祝福をもらうための砂だったんですけれども、それが大きな問題を起こすんです。
Building foundations on sand is never a good idea.
砂の上に土台を建てるっていうことは、本当に良くないアイデアです。
199 years after the tower construction began, they finally finished.
建物、そのピザの斜塔を建てる200年ほど前、199年後ですね。199年後にやっとその建設が終わりました。
The problem was the top of the tower was leaning more than 2 meters.
そのピザの斜塔の、一番上の部分がもう2メートル以上傾いているんです。
By the 20th century, it was leaning more than 5 meters.
20世紀に入ると、もう5メートル以上傾いてしまっています。
They were afraid it would collapse.
落ちてくるんじゃないかと思いました。
So they had a major restoration project.
で、それを直すためのプロジェクトが始まった。
And the restoration project primarily had to do with the foundation.
で、その、直すためのプロジェクトは土台から始まりました。
Eventually, the Italian government decided to spend $27 million over a 10-year period to repair the foundation.
で、イタリア政府はその10年間の間に2700万ドルをかけてその土台を直そうとしました。
The only way to keep the tower from collapsing was to fix the foundation.
その塔をが完全に崩壊されない、しないようには土台を直す必要があったんです。
Of course, they didn't make it totally straight because no tourist would go anymore.
もちろんその建物、塔は完全にまっすぐにはせずにちょっと曲がったままなんですけれども、まっすぐにしちゃうともう観光客がいなくなっちゃいますよね。
The original builders did not intentionally build a leaning tower.
この塔を建設した方、作った人たちはもう、傾くようには作ってないんです。
The problem was the foundation wasn't deep enough and there was sand.
問題っていうのは土台がちゃんとできていなかったこと、そして砂があったっていうことです。
So therefore it started falling.
ですから、塔がこう傾いてしまいます。
If they had not paid the price to rebuild the foundation, today maybe the tower would have already fallen.
そのイタリア政府がお金を使わなければその建物塔はピサの斜塔はもう完全に壊れているかもしれないです。
And no one builds a Christian life expecting to be destroyed by temptation, persecution, and storms of life.
クリスチャンの方は人生を誘惑とか、迫害とか嵐に耐えられない人生を作ろうって思う方はいないですよね。
But many Christians and many non-Christians are destroyed not because of the strong storms, but because of the weak foundations.
でも中にはクリスチャンの方で、人生が完全に崩壊されちゃうのは嵐のせいじゃなくて土台がちゃんとできていなかったからです。
I want to end this sermon with familiar words written by Pastor Edward Motes almost 200 years ago.
このメッセージを、エドワード・モーツ先生が書いた有名な言葉で終わらせたいと思います。
As I speak the words of Pastor Motes, I want you to ask God to help you build your life with strong foundations.
このモーツ先生の言葉をお読みしますけれども、皆さんぜひ、どのようにこのちゃんとした土台を作れるのか、神様に祈りながら聞いてください。
We know that storms are not only a possibility, but they're a promise.
嵐っていうのは、来るかもしれないっていうものではなくて、絶対に来るものなんです。
But if we build our lives on the rock that is Christ, then we will survive the storms.
でも人生をキリストの上、岩の上に立てるのなら、私たちは倒れません。
Here are the words of Pastor Motes.
モーツ先生のこの賛美歌をお読みいたします。
My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness.
我が身の望みはただ主にかかれり。
I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name.
主イエスの他には寄るべき方なし。
When darkness veils his lovely face, I rest on his unchanging grace.
風と激しく波立つ闇をも。
In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil.
身元に怒りを下ろして安らわん。
On Christ, the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand.
我が君イエスこそ救いの岩なれ、救いの岩なれ。